Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は前回から引き続き、おみゆさんことモデルの小谷みゆさんをお迎えします。今回はね、みゆさんと一緒にリスナーから寄せられたお悩みについても考えていきたいなと思ってます。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバースタジオにはモデルの小谷美優さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はリスナーの皆さんから寄せられたお悩みについて一緒に考えていきます。はい、おみゆさんはお悩みとか質問に答えることってどうですか？お好きですか？
好きですね。
はい、
実はゆめさんと初めて出会った日も、はい、お悩み相談を受けていたんですよ、ね、
そうなんです。
知ってる。知ってます。その話
アドリブ市っていうイベントがあって、参加者それぞれ好きなことをやっていいっていうイベントがあったんですけど、はい、そこに出ないかっていうふうに誘っていただいて、で、あ、ラジオのお悩み相談のコーナーがすごく好きで憧れてるから、お悩み相談会をやりたいですっていうふうにその主催の方に言って、で、あ、じゃあ俳句、あれ俳句ですよね。
そうです、はい、
俳句を読める人がいるから、その人を横につけるわっていう風に言われて俳人呼ぶわって言われたんですよ。でもその時全然ピンときてなくて、俳人、あ、俳句の人かって思った時に、私は当日まで誰が来るかは全然知らなくて、本当にひげも髪も長い仙人みたいなおじいさんみたいな人が来ると思っていたら、なんとそれがゆめさんだったんですけど、はい、で10分いくらみたいにして来てくださった人のお悩みを聞いて、じゃあこうすればいいんじゃないですかっていうお返しをして、そのやり取りを聞いているゆめさんが最後に一句読むっていう
最高イベントですよね。
なかなかのイベントでしたよね。
はい、アドリブもいいとこだっていうイベントだったし、そんなポケモンみたいにさ、ほら横につけるからみたいなさ、なんだと思ってるんだみたいな。
廃人、今回ね、廃人持ってきた、
ね、持ってきたから、ほら横にねつける。
そう、
そうなんですよ。
っていうね、はい、だったのでね、お悩み相談は好きですね。
はい。では今日早速メッセージをいただいておりますので、3人で読んでいけたらなと思います。はい、まきちゃん、よかったらお願いします。
はい、ラジオネーム月村さんからいただきました。私は今年27歳になるのですが、友人や同僚たちが同棲や結婚、出産などをし始めており、それに対して私は現時点では今すぐその選択をしたいと積極的に考えたり行動したりしておらず、また将来的にも選ぶかはわからないと思っています。しかしやはりその中にいると、私もした方がいいのではないか、しないと後悔するのではないかと不安や孤独、焦りを感じてしまいます。友人の結婚式に招待されても憂鬱な気持ちになるほどで、そんな自分に悲しくなります。皆さんは結婚や出産などの選択をすること、しないことについてどう思いますか？ また自分が送りたい生活を堂々とするにはどうしたらいいと思いますかということです。月村さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか27歳とかってね、
過渡期じゃないですか。
なんかすごいね、そういう話出ますよね。
確かに多いですよね、周りにきっと、うん、でもシンプルに、うん、今考えててやりたいことを思ってる自分と明日の自分って違くないですか、
うん、違
いますよね、
うん、簡単なこと言うと今日今明日絶対カレー食べたいって思ってるけど、うん、明日の朝起きたらいやそばでいいわみたいな、
うんうん、
なんかそれの延長線上にこういう結婚とか出産とかも置いていい気がする、
うん、
もちろん出産とかになると何歳までにとかそういうリミットがどうしてもその体的なことで出てきてしまうかもしれないけども、でも生き物だから私たちは、
うん、
もう1分1秒いろんな情報が頭の中に入ってきて自分がどんどんアップデートされていってっていう時にそれを選択するのはなかなか難しいことだと思うし、その選択をすることでその先の人生が変わっていったりとか、その安定不安定って言ったらなんかあれだけど転がっていく道が決まってきてそれに安心したりとかそういうこともあると思うんですけど、私は今結婚してるんですけど、
はい、
その結婚したらじゃあ次は子供だねみたいなことはやっぱり言われた経験は あるし、うん、考えたことももちろんある、なんかそれが当たり前だって思っちゃってたし、
うん、
でも結婚はしたけど、
うん、
じゃあなんで次子供なのっていう風に疑問を抱いたりもしました、
うん、
し、あ、子供を産むものなんだなって思いながらじゃあどうしていったらいいんだろうって考えたこともあるけど、正直今は何もそういうこと考えてないし、
うん、
って思うと本当にその時々によって自分のモードが頭の中でどんどん変わっていくから、いつ決めたらいいんだろうっていうのは私も常々思っちゃう、
うん、先のことが分からないっていうのは本当にそうで、なんかこうあの私未来日記書いてたことあるんですけど、うん、まあ無理ですよね、うん、一つも合ってないみたいな
え、それどういうふう
に、明日はこういうことがあるみたいな
暗示
なんか面白いかなと思って、
おまじない、何年後とかじゃないの、
明日です、
明日
ね、
近
そう近いですよね。でも明日でさえ全然その人生に沿わないんですよ、うんうん、私、うんうんうん、でやっぱそういうことというか、うん、思っててそういう風にやろうとしてもやっぱりできないかったりとか、うん、
それはそのだって今その Now の自分が邪魔をするわけでしょ。
そうですそうです。だしやっぱり自分だけで生きてないから、うん、やっぱいろんな人から、うん、じゃあなんかお昼は明日は絶対この定食屋で行くって言ってもなんかお誘いがあったりとか、うん、っていうかお腹痛いみたいなこととか、うん、でやっぱそれってなんていうかその意思だけ、自分の完全なる意思ってやっぱり ないっていうかだけでは、うん、まあ、未来は決められないって思うと、うん、なんかその選択ももちろん自分はこうしたいなとかああしたいなとかはあると思うんですけど、結構やっぱそのいろんな関わりの中で見えてきたりとかすることもなんか自分のいろんな選択を思うとなんか結構それが混じり合って今ここにいるみたいな、自分でこうしたいなって思ったことと人とのさなんか出会いとか話を聞いたりしたこととか、
でもなんかそのすごい月村さんがお話しされてるこのなんだろう同棲や結婚出産などとかってなんか大きな変化だったりはするから、うんうん、結構みんなになんか誰々さんが結婚したらしいよとか、うんうん、なんかこうポイントポイントでなんか人から人へと伝達されていく情報としてなんか伝わるけど、本当はもっといろんな変化起きてるじゃないですか、うん、例えば私が髪をピンクにしましたとか、うん、そういうのだってめちゃめちゃ大きな選択のはずだけど、うん、なんかそういうのはすごい些細なものみたいな感じに扱われてしまって、うん、なんかこう結婚出産とか そういうのだけが大きな、なんだろう、変更ポイントみたいな感じで、うん、こう伝達されていくみたいなのに、なんかすごくこう感化されるって感じがあるなっていうのを、うん、すごい私も27歳ぐらいの時にまさに思ってたけど、うん、でも冷静に自分が本当に今まさにしたいかとか言われると、うん、いやもっとなんか私は他の変化いっぱいしてますみたいな、うん、感じだけど、なんかそこってね、なかなかこう 人からこうそこまでなんかこうなんだろう、話題にされなかったりとかね、うん、したりして、
でもやっぱそれこそ結婚や出産 もう人それぞれじゃないですか、うんうん、だからなんかこうその選択をするしないっていうのも、個人的には自分はあの私は結婚してるんですけど、考えると結婚したいっていうよりは、なんしたいっていうよりはというか、それってどういうことなんだろうとか、うんうん、どういうふうにこの先生きていきたいとか、まあ、その相手とどういうふうにパートナーシップを結びでいきたくて、そしてその相手が相手一人ではなくって、まあ、いろんな家族だったりとかのか、うんうん、いろんなこう思いとか考えもある中で、どういうふうに、まあ、自分たちは考えるかっていうことを考えたかなって思って、うん、でもなんか多くの人はとかきっとそれぞれの理由がやっぱあるんだろうなって思う、うん、
いや本当に人それぞれだと思う、うんうん、それこそ結婚をする理由も人それぞれだし、うんうん、好きだから結婚する人ももちろんいるし、もしかしたら子供が欲しくてとかもあるかもしれないし、うん、本当にそのね、その人がそれぞれ何人いればその何通りっていうものだから、うん、だからこそ選択をしない人がいることも全然いいわけじゃないですか、
うんうん、
そういう選択をしないという選択に対してやっぱり周りの空気ですごく苦しくなってしまう人もいるから、うん、なんかもう私はもう一人で生きるみたいに堂々としてる人ももちろんいるし、
うん
うん、でもなんかこう堂々とってのがねすごい、
うん、
あれね、難しく感じるシチュエーションに置かれることあるじゃないですか、
堂々とする、
なんか例えば、うん、自分の経験で言うと、うん、こう普段の友達とかは別にどんな選択をしてても堂々とさせてもくれるけれども、うんうん、例えば、うん、あんまり会わない場所に行ったりとか、初めての人とかに会った時に思わぬ方向から普通の感じを押し付けられるみたいな、 あ何歳だけど結婚する、あへえみたいな、そういう風にしてるんだみたいな感じに、
なんか否定はしないけど肯定されてるかどうかもわからない空気感みたいな
とか、でもそういうのはに起きた時に、あなんか なんだろう、こうじゃあみんなが取ってる選択をした方がいいんじゃないかみたいに、うん、多分揺れ動いてしまうみたいなのは、な自分のせいってよりかはなんかそういう環境とか、うんうん、そうさせられているみたいな方なのかなって気もするから、やっぱ堂々とさせてくれる人と一緒になるべく、うんうん、ね、いたいですよね、
うん、
でも本当すごいいろいろと悩むことがあるかなと思うんですけれども、また引き続きあの私たちのスリープオーバーでもいろいろと考えていけたらいいなというふうに思っております。月村さん、メールありがとうございました。では次の悩みはゆめさん、お願いします。
はい、ラジオネームセミシグレさんからです。ありがとうございます。私の職場は男性が圧倒的に多いのですが、女性だから仕事が丁寧とか女性だから気が利くと思われることにずっとモヤモヤしています。仕事が丁寧なのも気が利くのも男女関係ないと思うのですが、皆さんはこういう経験はありませんか？偏見や固定概念にどう対処すればいいか、気持ちの折り合いのつけ方を探しています、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、女性だから仕事が丁寧とか気が利くっていう、最初にやっぱ女性だからっていうこうねのが枕言葉のようにつくっていうのはやっぱりモヤモヤしますよね、
うん、女性じゃなくてね、私が仕事が丁寧とか、私が気が利くのに、
そう、セミシグレさんが仕事が丁寧なんで、
ね、
ですけど、そのね、そういう経験ね、でもありますか、なんかこう女性、
自分自身では、うん、 あんまり今までなかったんですけど、うんうん、でもやっぱり最近そういうなんだろうなテレビ見てたりとかいろんな場面でえこれってってそういうそのモヤモヤ同じ、うん、似たような感覚のモヤモヤを感じたりとかしちゃう。なんかえこれってどうなのみたいな、
うん、
CM とかの演出とか、うんうん、そういうものとかですごくその深読みしちゃうんですよね、
うん、そうですよね。なんかこう役割をこう何ですかこう、うん、そのジェンダーでこれのジェンダーだからこうみたいな、うん、なんか すごくこう荒いように思うんですけどから、うん、なんか何回も言うけどいやこれはセミシグレさんだからなんだって何度でも言いたいけれども、うん、でもそういう環境の中でどういうふうに気持ちの折り合いをねつけるかっていうのが考えたいですよね。
気持ちの折り合いね、うん、なんか気持ちの折り合いはやっぱりこうその環境が変わっていかないとつかなさそうだから、うん、やっぱり伝え何かしらの方法で伝えるのも必要なのかね、
うん、ねえ
きっとその男性でもこういう女性だから気が利くねとか、うん、そういう女性だから丁寧だねって言ってることって、うん、その裏側にその男性で丁寧な人もいるのに、うん、その人は評価されないのかなとか、うんうん、そういう風にに思ってしまうんですよ。私はいつもその女性だからとか、うん、そういう時の裏側にいる男性のこと、
うん、
だからなんて言ったらいいんだろう。でも誰々さんも丁寧ですよ、うん、みたいにそういう丁寧な男性の、うん、そう一緒に働かれてる方とかもの話をすることで遠くから気づかせるみたいな。
確かにもうなんか幸せな人が増えますね、
うん、なんかそのやっぱりそこですごく丁寧な A さん、
うん、
男性社員の A さんがスポットが当たることにもなるかもしれないし、うん、その言ってきた人もあそうかってそういうなんか本当に日常のひらめき些細なひらめきぐらいのあの衝撃度でソフトに気づいてほしいですよね、
うん、
これは女性だからじゃなくて私だからなんですみたいにピシャって言うっていうのだとまた違う問題が生まれてしまうような気がして、うんうん、なのでなんかそういう女性男性じゃないんですよっていうことをすごく遠くから気づかせてあげれる方法があったらいい、う
ん、なんか本当にこの、ま、女性だからっていうのも、ま、やっぱりあのまあ、自分だったらモヤモヤするだろうなと思うんですけど、なんか人によっては結構何気なく言ってしかもこう褒めているつもりみたいなことの中で、うんうんうん、あなんかやっぱりみたいな感じで言ってる可能性とかもあったりするじゃないですか。
そうですね、
の時に、うんあのまあ、いろんな伝え方とかあると思うんですけど、うん、さっきおめえさんが話したようなのもすごくいいなって思いますし、あとはなんかそのなんというかこれがモヤモヤするのってなんか自分のことっていうことをやっぱ個人というか、うん、個人の自分として何というか見てもらえている感じがしないなっていう、うん、なんかその前に女性とか男性っていうものを通して見てるのかなとか、うん、それは多分仕事っていう場所だとやっぱり例えば評価だったりとか、うん、なんかその仕事ぶりみたいなこともなんかそういうふうに思えてしまうっていうことがすごく苦しかったりっていうのが私の中ではそういう風に、うん、あの感じるかなっていう風に思って、そこをねなんというかこう、本当に伝えていけるような、まあ、女性とか男性とかではないっていうのもそうだけど、その自分自身っていうのをどういう風になんか見ていけるかっていうのは結構一人一人考えたいなと思うんですけど、
そうなんかおみゆさんのね、あの他のあの人も仕事が丁寧ですよとか、うんうんうん、あの人も気が利きますよはすごいなんかこうハッピーなあの話題だし、
いい連鎖が起
きる、いい連鎖、ね、でそのねあの言われその女性だからって言った方もなんかぼやっと、あでも確かに女性だからってわけじゃないなみたいに、うん、ふわふわ
ふわっと違和感に気づいて 違和感を感じてほしいですよね、そこから、
ね、そうなるとすごい他のこととかもどんどん変わっていきそうだなってふうに思って、うんね、すごくいいなってふうに思いました。スミシグレさん、メールありがとうございました。では次のお悩みはおみゆさん、お願いします。
はい、はい、ちょっとこういうの読むの初めてなんで緊張しちゃいます、ラジオネームなーなーさん、ありがとうございます。恋人と海に行く予定を立てていたのに生理になってしまい、私のせいで会うのをキャンセルしたり行き先を変更してしまったことが何度かあります。生理不順というほどではないのですが、周期が若干ずれることが多いのです。彼はいつも気にしなくていいよと言ってくれるのですが、私も楽しみにしているだけに自分も落ち込むし、彼の優しい言葉が辛いです。旅行もどちらかというと海辺のリゾート地よりは高原の避暑地派です。おみゆさんとミー&ユーの2人はスケジュールを立てるとき生理をどのくらい考慮していますか、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか
これね、うん、そうこれね気になってた、
これ気になって、みんなどうしてるみんなってなんか
みんな、みんなのもの、
みんなどうしてるんじゃみたいな、
いや本当だよ
なっちゃったんですけど、私はなんかなぜか20代の前半とかぐらいまでは、うん、私は生理と旅行が当たらないっていう風に思ってた、まあ、自己暗示ですよねあの晴れ女みたいな感じで、はいはい、と思ってたんですけど、まあかぶりますよね、全然かぶりますし、うん、どうしてでも本当になんか温泉に行きたいとか、うん、もうちょっと場所によると思うんですけど、うんうんうん、やっぱ私は温泉が結構好きなの で温泉はこう大浴場とかの場合は、うん、こう生理が重ならない方がいいなっていうのがあるので、うん、まあ結構生理かぶらない、ここだったら絶対かぶらないはずみたいなところで調整することが多い気がします。
やっぱり気にしますよね。
気にしますね、そこはね、まあ、それでもかぶっちゃうことはね、うん、あるんですけど、どうですかお二人、
おみゆさんどうですか。
やっぱでもそのゆめさんと同じく、そういうちょっとは気にする、
うん、
やっぱりその旅行に行くときになんとなく見て、あーこの辺この週はちょっとあれかも、
うん、
みたいなことはなんとなく頭に入れたりはするんですけど、あと普段の生活だと私週に1回ピラティス行ってるんですけど、うん、やっぱピラティスに行く日に一番重い生理の日が当たらないようにするみたいな、
あ
ーもうお腹痛くて動く、もうそんな運動どころじゃないみたいに、
うん、
その時々で変わるけどなってしまう可能性もあるから、あとは気になるじゃないですか単純に、
うん、
そのナプキンを使っている時にその運動をするみたいな、
うん、
あと単純に動きたくないみたいな気持ちがきっとそっちに偏ってるから、うん、っていう時にまあできるだけ避けたりはしてるけど、そうですね、そのそんな感じかな日常生活だと、
うん、確かになんか結構生理があると割と不便なこと多いじゃないですか、うん、そんななんかみんなよくやってますよねって今聞きながら
これ何もないかのように、うん、だってね温泉地とか行っても多分いっぱいいるじゃないですか、うん、こう人が、うん、きっとみんないろいろあるんだろうなっていう、
何かしらを背負いながら来てる、
背負いながら、
でも確かに温泉ですよね困るのは。
温泉は困りますよね、
うん、私もやっぱ温泉どうしてもすごく前から計画してた、うん、すごく行きたい温泉の旅行に、まあ、その時付き合ってた人かなと言った時とかは初めて生理周期を調整するピルを飲んだんですけど、
うんうん、
でもなんかそれを毎回なんかやるっていう風には私はならなかったので、
うん
うん、多分1回か2回ぐらい使っただけかな。そう使ったのはすごい良かったんですけど、うんうん、でもなんか1回こうそれも何度もねこう1週間のうち何度も使うとかそういうことができるようなものではないっていうのもあるから、うんうん、まあ、そうなるとやっぱ本当にここでみたいなのじゃないとこう使えないなっていうので、こうまあ、自分の中で私個人的には本当に2回ぐらいしか こう使わなかったのは多分ここでを、まあ、別に温泉入らなくてもいいかなとかの天秤にかけて、うんうんうん、あんまりビールを使わなくなったのかな、
うん、
個人的にはですけれども、うんうん、あとタンポンも使いました。旅行の時に普段は使わないけど、
使ったことなくて。でもありますよね、選択肢の一つとして、ね、
私あの撮影でプールに入らなきゃいけなかった撮影があった時に、
はい、
思いっきり生理がかぶって、しかもまだ高校生とかの時、使ったことなくて、
うんうん、
初めて使ったんですよ、
うん、
だから撮影だからなんか焦るから、
うん、
前の日に練習した
しますよね。
そうですよね。
そうとか、うん、そういう、そうなんですよ、なんか周期との戦い、旅行だけじゃなくて、
そうですね、仕事とか
ね、撮影とかでやっぱりできるだけ当たりたくないじゃないですか、
うんうん、
衣装汚れちゃったらどうしようとかも思うし、それこそそういうプール温泉みたいな撮影がある可能性もあるしっていうのはね。でもさっきのあのピラティスの話に戻っちゃうんですけど、生理になってもピラティスに行けるぞって最近思って、それがあの吸水ショーツを使い始めて、そしたらあのたまたまどうしても予約がその日しか取れないっていう時が生理の割と重い日で、いや忘れてたみたいになって、でちょっとこの吸水ショーツ履いてってみようかなと思って、そこで初めて履いて、ずっと持ってたんですけど、タイミングがいつ使おうみたいに思ってて、ちょっと履いていってみようって思ったら、ピラティスやってる間生理だったの忘れてたぐらい、本当にただショーツ履いてるっていう気持ちで全然何も気にせずできたので、だから前よりかはそのピラティスと生理の戦いがちょっと緩やかになりました、
うん、すごい。本当にそのなんていうか状況の数だけありますよね、うん、そういう、うん、ピラティスの時はそのあのミユさんにとってはこの方法が良かったとか、うんうんうん、本当にねこうよくやってるよっていう前提のね本当にもう元
本当だよ。
でもなんかそのいろんなこう最近選択肢が、まあ、ピルだったりとか、うん、そういうこうあの吸水ショーツだったりとかあるっていうことを、まあ、なるべく自分に合ったものを選んでいったり、うんうん、まあ、本当はねなんかこうよくやってるし大変なんだよっていうこともシェアしながら、うんうん、なんだろう、なんか行き先のね変更とかもさ、なんか私は結構そういうの苦手なタイプなんですよ、うん、もうここに行きたいってなったら、うん、もう絶対にここに行きたいのみたいな、
もう気持ちがそれだしみたいな、
もう全部私は明日とんかつ食べるって決めたのみたいな、
胃の形がとんかつになってます、
胃の形がとんかつサイズになってますみたいな感じなんですけど、でも結構周りの人と話したりして、いや第一候補はもうなんていうか、まあ、いつでも思い浮かぶから、うん、もうそういう時にしか第二候補とかってなんかいけないかもしれないからとか言われた
し、
そうなんてこんな素晴らしい考え方をする人がこの世にみたいな感じで思ったりで、なかなかねそういう風に思わなきゃいけないってほどでもないんですけど、うん、なんかね全部ねもう本当に辛いっていうことであれば、なんかちょっとそういうねあのいろんな人のケースを聞いてね、考え方はちょっと楽しい方に持っていくとか、
うん、でもすごいこのナーナさんの彼は、ね、うん、気にしなくていいよって言ってくれるし、
うん、
でも時にこの気にしなくていいよが辛い気持ちを駆り立てることもあったりもするけど、
うん、
でもその優しい言葉にぜひ甘えてほしい、
ね、
本当に、ね、
はい、ナーナさんメールありがとうございました。本当にあのこういったことをシェアしていただいて、まあね、よくやってるやってるっていうよっていうことをシェアしながら、でもいろんな選択肢を少しずつ使っていって、まあ、そういう話もまたできたら、ね、うんうん、いいですね、
はい、
というわけで今回はリスナーの皆さんからいろいろなお便りをいただきましたが、おみゆさんいかがでしたか。
いや本当に人の数ほど悩みがあるけど、そこであ私もっていう、うん、ことがあるとなんかねちょっといいアシストができたらいいなと思いながら、
はい、
今日も話を聞いて 聞いていたんですけど、よくやってんね本当に本当にそうじゃないですか、うん、やっぱりその他のことも大変じゃないですか、もう、
うん、
明日何食べようとか明日ちゃんと起きれるかなっていうそういうラインの悩みもある中で、
うん、
こういうこともいろいろ悩むことがたくさんあるし、その中でも本当に平然と毎日を平然とっていうのも不利かもしれないけど、うん、そうやって毎日過ごせてるのは本当に拍手、
拍手、ねぎらいが、
ねぎらいたい、ねぎらいたいって言うとあれですけど本当に私たちはよくやっているなというふうに思います。
はい、本当におみゆさんともね、あのこういうお便りから始まってこう今まであんまり話したことない話も、
う
ん、
そうです ね,
できたんじゃないかなと思います。おみゆさんまたぜひ番組に遊びに来てください、はい、
まだちょっと話し足りないのでまた呼んでください。
またスリープオーバーしましょう、はい、私たちのスリープオーバー2回にわたって小谷みゆさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバー。
私たちのスリープオーバー2回にわたってモデルの小谷美優さんをお迎えしました。はい、今回はね、あのリスナーの皆さんからあのいただいたお悩みについても一緒におみゆさんと考えてきました。
はい、おみゆさんもお便りを読み上げるのがこう初めてっていうことで、うん、なんかいい時間に立ち合わせていただいたっていう感じもするんですけれども、でも本当にこうなかなか性の話を、まあ、知ってる人にこう、ね、できる場合もあればあんまりねできないなっていうこともある中で、こういうお便りを通してシェアしていただいた話から広がる話っていうのがなんかすごいあったんじゃないかなって
ありましたね、
はい、思います。
なかなかねこう意外と話してこなかったなっていうのを、
うん、
こんなに番組何回もいろいろやってきているのに、
はい、
やっぱり話してないテーマってたくさんあるんだなってことに気づかされる回だったなって思いました。
はい、皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気合わずに話せるお泊り会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。